すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と、
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自然に抵抗なく。
そうです、
ね。帰ってくださいました。
はい、大丈夫ですね。
ね、にゃーもね、慣れますから。
慣れてきましたから。慣れちゃってどうしようと思ってた。
慣らしちゃった。
まあまあ。
ね、田中アートさん、スタジオに来るのは電車ということもあるということなんですけど、
はい、
電車って来る時ってどれくらい、
どれくらいかな、電車だと、1時間半ぐらいかな。
あ、じゃあその間何してます、何を。
映画見たりしてます。あ、携帯で。
へ、最近見たのは。
あれもすごい見るんですよ、時間空いてると、うん、映画とか、海外ドラマとか、うん、だから何見たか全然分かんなくて、でいっぱい見てるんで、うん、同じのを見てて最後の方まで気づかないときとか
いや、分かります。私もめちゃくちゃ映画見るんですけど、はい、あれなんか知ってんなと思いながらずるずるずるずるって最後までやって、
そうなんです。ちょっと途中でこの後こうなりそうとか当たって喜んでると前見てるだけ、うん、
それは分かってるからね、
うん、いや私もね、いい映画あるので田中さん今度お伝えしますよ。
思い出せます、大丈夫ですか。
全部携帯に控えてるので見れば分かる。
okay、です
この前超感動したのがあるので、ね、興味があったら。
あ、もう全然いいですね、感動もの好きですね。
あ、感動もの、
はい、
ある
ある
さてさて、今夜もまずはこのコーナーからいってみましょう。タタタタ、あの時の一曲。今月は3週にわたってこのコーナー、あん時の一曲、アントニオ一曲、
はい、
私たちの生まれた年のヒット曲を振り返ってみようというコーナーです、うん、年長者から順番にということで、武見さん、田中アートさんと来まして、今週は恥ずかしながら私の番となりました
恥ずかしいの。
はい、こっぱずかしいよ私は1978年ということで、早速ですが、うん、あん時の一曲ご紹介いたします、うん、1978年全米トップチャートで1位を飾った曲の中からご紹介するのは、私の誕生日の日にトップだった曲です、うん、ビージーズの一番末の弟です、うん、先週ね、ビージーズだったんですけど、うんうん、その兄弟の末っ子アンディ・ギブさん、シャドーダンシング。私の生まれた日のチャート1位、アンディ・ギブ、シャドーダンシングでした、うん、この曲7週連続ビルボード1位だったそうなんですよ。もうイントロたまらないですね好きです。あ、もう嬉しいです、この曲とともに私生まれたと思ったら、うんうん、ね、もうこの曲で私できてるようなもん
そんな、これ絶対知らなかったでしょ、ね、
すごい嘘そしてこのアンディ・ギブさん、この曲でリリースした3曲連続1位になったということです、う
ん、いやすごい人気でしたもんね、
ね、
ちょっとアイドルの感じで、うん、でまたほらさっきね言ったお兄さんがビージーズ、
はい、
でこのアンディ・ギブだけが10歳以上年下で、うん、だからすごいこうお兄さんたちの影響というか、お兄さんたちもこうすごくこう、はい、ね、協力してくれてみたいな感じでね、うん、 うん、デビューしてね、
すごい兄弟ですよね。
すごい兄弟、
本当に兄さんたちはビージーズ、うん、一番下の弟はアンディ・ギブなんですね。
すごいな。
でこの記録3週連続1位今でも破られてないんですよ。
あ、そうなんだ、
すごいですよね、うん、
でもね30ぐらいで死んじゃったんだよね確かね。
悲しいですよね、うん、名曲は生き続けてますからね。さてこの曲が大ヒットした1978年、社会はどんなことがあったのか簡単にいくつかご紹介しましょうね。まずこの年の4月、私が生まれる前ですね、池袋に60階建ての超高層ビルサンシャイン60が開館した年です。当時東洋一の高層ビルと、ね、そして5月には新東京国際空港、成田国際空港が開港、うん、これも大きいですね、うん、
あでもそんな時だったか。
そう、羽田に次ぐ日本第2位の大きさの空港が誕生したということですね、うん、ありがたい年ですね。そして世の中はというとディスコブーム、
はい
ね、先週武見さんちょっと触れてくださったんですけど、うんうん、これはですねこの年だけではなく75年から76年あたりが第一次ディスコブーム、そしてこの78年からは第二次ディスコブームと言われているのだそうです、うん、でこのディスコブームに乗って踊らせることが第一という曲が何曲もヒットしました、うん、例えばシックとかアラベスクとか、うん、あとジンギスカンとかね、うん、ディスコサウンドと呼ばれるヒット曲がどんどん出たんですよね。だから私ディスコ好きなのかな、不思議に ね、カップが好きな田中アウトさん、カップ麺だがいっぱいね発売された年。
カップ麺好きって言ったっけ。
言ったことないけど、
ね、なかったっけあれ。で、ね、この年ジョン・トラボルタさん主演のサタデーナイトフィーバーが公開されてね、うん、大ヒットしました、うん、新宿本木、赤坂などなどこうディスコがね次々と誕生して、うん、ディスコでフィーバーというのがね流行語にもなりまして、うん、武見さんはある程度大きく
なってたのかな。あれね、中学校の2年生なんですよ。
だから覚えてますかね、
うん、そう全然覚えてますよ。だからさっき言った成田空港のこととかも、もうあの池袋のサンシャインとかも覚えてるんですけど、うんうん、
興味津々の年齢でもありますからね。
そうね、だけどもすごかったですよこのディスコブームは、ね、本当に
第2次もすごかったですかね、
うんうんうん、でちょうどね私なんかもさすがに中学生だったんでね行きたかったけど、うん、ちょっとやっぱり行けなくて、ね、そう18ぐらいになってこう新宿とかのディスコとか行くようになりましたけどね、う
ん、映画サタデーナイトフィーバーなんて見ました。
見ました見ました。これはもうリアルタイムで見ました。
名曲のオンパレード。
そうです
ね、
うん、私はね、あトラボルトさんが踊り出したりとか曲が流れるとふっと注目するんですけど、あとちょっとね中だるみしちゃってお曲来た来たみたいな、いい曲いっぱいですね。トラボルトさんもかっこいい、そうそうそう、綺麗、
まあまあ、これでねもう売れ大スターになりましたからね、うん、この映画で
トラボルタミュージックビデオ映画みたいな感じ、
うん、あ確かに
ね、美しいとこが前面に出てますね、うん、そして1978年、こんなのも大ブームとなりました、インベーダーゲーム、
はい、
あ懐かしい、
あ覚えてますか田中さん。
あもうめっちゃやってました普通に。
やっとね素直に覚えてますか、受け入れられる年に。
えインベーダーって結構長い間流行ってますよね。あの喫茶店とかでやってましたね、
うんうん、そう、これゲームセンターとかでは順番待ちの列ができて、ゲームのできるキッチャ店、そうキッチャ店は100円玉をテーブルに積んで長時間居座るなんていうお客さんが、ね、続出と、ね、社会現象と言われてテレビゲームを代表する存在にハマりましたか、
うん、僕ねやったことないんです。
あれなんか前言ってた、はい、って言ったんですよ2人で。
そうやってそうでしょ、
言ってた気がする、
やったことない、
もうこれ積んで居座る
タイプか、未だにやったことない。
じゃあこのままやらないで過ごしてください、
うん、いや絶対やらないから大丈夫。いいよ、
やってもいいんじゃない。
いや、ね、その当時も本当にやらなくてすごい果てましたよ、
ね、
うん、みんなゲーセンとかに行ってたもろってってやったけど、
やんなかったです。
もうあの 陸上競技をめちゃくちゃ真面目にやってましたから、
思い出した言ってましたね、
スポーツずっとやってたんで。
そうだそうだ、
このあと私がもっと成長して、そうだな、小学校5年生6年生くらいの時に家族で泊まりに行った旅館とかでも、うん、卓球台とこのもうなんて言うんですかね、見放されたインベダケンの台が隅っこに、
まあ、台があって、ね、
うん、あって、それに触れたことはあるんですけど、うん、これがブームだったんだなんて、ね、うん、思い出しました。さあ、食べ物はというと1978年、赤いキツネ、緑のタヌキが発売されたんです。
なるほどね、
うん、これ78年なのでせーのでドンじゃなくて78年の
にこうずれてる。
そうかそうか、うん、いや、はい、すげえネーミングだなっていう覚えがあって
、ね、うん、確かにこれね、東名高速道路を小田原方面から東京方面に行く、あの厚木あたりかな、赤いキツネ緑のタヌキってあるんですよ、右側に建物が、そう、あれいいよ
それは関係ないやつですか。
あのこのマルちゃんの、
あ、建物が
ビルだと思うんですけど、妙にそこだけがね、
その後にね、あれだよ、なんだっけ、黄色い博多ラーメンとかっていうのも出て、だけどそれはね、もうなくなっちゃった。
あのシリーズで出たんですか。
そうそうそう、あのシリーズで、それこそ武田鉄矢さんが CM で、
ちょっとそれ食べたい。何ですか、黄色い、
確かね、黄色い博多ラーメンだと思ったんだけどね、
じゃあこうやって今も残り続け、大晦日近くになるとバンバンバンバン広告に出るこの赤いキツネ緑のタヌキはすごいですね。
ね、
確かにすごいな、
こんな前からあったんですね。さらに1978年この年の大ブームといえばピンクレディーです。年間チャートで上位を独占、子供から大人まで大人気、大ブームでした。子供たちがピンクレディーの振り付けでただ踊るだけというイベントも各地で開かれていたということで、そんな1978年、世界ではこんな曲がヒットしていました。全米1位、もう一曲ご紹介しましょう。先ほど紹介した7週連続1位のアンディ・ギブさんのシャドーダンシングを1位から引きずり下ろした言葉遣いが悪いですねと変わって1位に輝いたのがこの曲、ローリングストーンズのミスユー。ケミさん大好き、はい、ストーンズでミスユーでした。
はい、もういっぱいありますよ、おしゃれで
この曲が、ね、シャドーダンシング引きずり下ろしたんですよ。
引きずり下ろ
し、本当にね、 あれなんですよ、ちょうどね、あの世界がパンクムーブメントの真っ最中でね、それとあとそのディスコブームだったんですよ、世界。
まあそうですよね。
それで特にこうローリングストーンズみたいなバンドがこう結構パンクのバンドたちからなんかもう旧世代のバンドだっていうところで結構こう言われてっていう時に、さすがにストーンズがねパンクナンバーやるわけにはいかないけど、こういうディスコナンバーをね作ったのがこのミスユーでね、で見事でも全米1位ですからね、やっぱさすがっていうところですよね。
さて今日はあん時のヒット1978年お送りしました。いかがでしたでしょうか。このコーナーまた70年代80年代振り返ってお送りしたいですね。
ああ、いいですね。
面白いですね。
3週限定じゃなくこの先もあるかもしれません。お楽しみに。さあ田中跡さん、
はい、
ケイズドリームの3月のピックアップバンドに参りましょう。今回が3月最終日となります。お願いします。
はい、今週もですねチームアボットを紹介したいと思います。
うん、
最後になりますけど、また、機会がありましたら紹介したいと思いますので楽しみに待っていてください。
はい、
では聞いてください。チームアボットでさよならゲーム。めくるめく早さで焦燥、過去の餌食さ、年後は令和、うまい話乗るな、何もかもやり口が巧妙、走行は低調、足かせはゼロ、平成の縁は終わり、老害は弊害に、死の季節風と共に語る世界、yeah、定年の年輪は熟成、時を経てる今を生きる偏見ごまの泥で今はそう運命を翻弄、いつも戦々も狂々で、yeah、
とらめきうそ願う平和ピョーロ小さな競争支配マラソン運命を翻弄ここは頂上か底辺か Yeah コントなめきうそ願う平和ピョーロたぶん冷静せめぎ合う中で中で Yeah 上がる意が埋まり息を呑む失うことに動揺はなくて床に挑むことに迷いなくて Yeah 上がる頼るものは何もない
3月のピックアップバンドチームアボットでさよならゲームでした。
はい、いやね5週にね、はい、またがって聞かせてもらいましたけどなんかいろんな曲やってるのね。
そうですね、うん、多分やっぱりこう いろんなバンド やってこうやってきたのでその中でこう、いろんな意見が出ながら曲ができてくるから、うん、いろんな曲ができてくるのかなと思います
ねいろんなタイプの曲ができてねあるなと思ってたけど、ね
う
ん、
今週もあれちょっと今までと違うって思って、ねうん、私はですね3月8日に紹介させていただいたデイドリームビリーバーがちょっといいなと思いました ね皆さんはどの曲が良かったでしょうか、うん、ケイズドリームでライブをいつか行うよということですので、はい、ケイズドリームのスケジュールをチェックしてチームアボットのライブに足を運んでみてください。また千葉稲毛ケイズドリームにはたくさんのアーティスト出演しています。ケイズドリームのスケジュールチェックお願いします。田中鳩さん3月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後ちょっと噛んだな。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってましてお酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。